感性発信だちがお送りする感染系神々トークバラエティポッドキャスト新崎インストリーム。
どうも、新崎でございます。新崎インストリーム、始まりましたけれども、冒頭の、ね、冒頭で遊ぼうシリーズが最近ちょっと、流行ってるんですけど、自分の中で。まあ、今回はですね、まさかの、ディズニーコラボということで、プーさん、でお届けしたんですけれども、何ですかね、もうもはやプーさんなのかね、ちょっとなんかこうパクリのドラえもんみたいな、なんかその中国のドラえもんじゃないですけど、そういうなんかもうクオリティの極めてクオリティの低いドラえもんみたいな感じのなんかもうよくわかんない感じになっちゃいましたけれども、ということで。コメントいただいております、こちらは、ツイッターハッシュタグ新崎インで、トキさんからいただきました、冒頭のしゃくれ面白かったです。番組中にまた来るかもと期待しながら聞かせていただきました、ということで、いただきました。ありがとうございます。まあ、前回ね、冒頭で遊ぼうシリーズ、タイトルコールで遊ぼうシリーズですか、はしゃくれてお届けしたんですけれども、まあ、それが面白かったと。ただ、その後、またやるんちゃうかな、またやるんちゃうかなって期待しながら聞いてたら、結局最後まですーっていう、その、ちょっと残念な感じ。中普通かっていう、その中は普通なんかいっていう状態やったんですけどもね。まあ、せっかくなんで、トキさんね、しゃくれが面白かったということなんで、まあ、これね、ちょっと、しゃくれて、せっかくですから、トキさんにね、メッセージをね、送りたいと思いますけれどもね、まず、顎を出します。うーんって、うーんって出しますね。顎をうーんって出して、トキさん。コメントありがとうございます。またコメントくださいね。いつもありがとうございます。トキさん、いつもありがとうございます。またお便り聞きくださいね。トキさん、ありがとうございました。これ壊れてるやつ。もうしゃくれロボ壊れた感じ。しゃくれロボ壊れてずっと同じメッセージ言い続ける。ちょっとホラーですけどもね。そのわけで、トキさんありがとうございます。そのわけで、まあ、この番組では皆様からのお便り、お待ちしております。ご意見ご感想だったりとか、お悩みだったりとか、まあお悩みだったりとかって言ってお悩み来ないんですけれどもね。 まあ、別に何でも OK ですんで、お待ちしてますということで、宛先は、サイトの方にありますメールフォーム、お便りを送るにはこちらをクリックというバナーをクリックしていただきまして、メールフォームが開きますので、そちらから、ラジオネーム件名内容とお書きの上送っていただきますか、ツイッターのハッシュタグ新座金シャープ SHINZAKIN シャープ SHINZAKIN をつけてツイッターで投稿してください。皆様からのお便りコメントをお待ちしております。ということでですね、まあ、最近の出来事をちょっとお話ししようかなと思うんですが、ですね、この間、僕がやってる番組、リビングオンザトーキン LOT の方のですね、まあ、放送会、まあ、配信されてる放送会の方で、笹山さんからね、笹山さんが今すごいこう面白いって思ってる芸人さんがいるっていうので、厚切りジェイソンっていう、芸人さんが面白いっていうことで、ちょっとまあその動画を見てみたんですよ。そしたらすっげえ面白くて、もう大爆笑したんですけど、ね、その外人さんなんですよね。外人さんで、でなんかこうホワイトボードにこう、なんかこう漢字を書いていくんですけど、その漢字でそのなんていうかおかしいとことかを見つけて、なんかこうめっちゃ切れるっていうね、すごいテンションで切れるって、これちょっとまあ、説明だけじゃちょっとわからないと思う。ちょっとよければ厚切りジェイソンで、Google なり、YouTube で検索するなりしていただきたいんですけれども、その厚切りジェイソンがすごい面白くて。っていう出来事があった後に、まあその嫁さんにね、まあその収録をして、その厚切りジェイソンっていうのがすごい面白かったんだっていう話をした時に、あ、そうなんやっていうので、でまあたまたまその iPhone 持ってたんで、まあこれちょっと検索してちょっと見せてあげようと思って、で厚切りジェイソンこう、まあ検索してこう見せたんですよ。そしたら嫁さんすっごい笑って、すごい面白いって言ってたんですよね。で、せやろ、せやろっていうので。で、ただ、まあ、そこで終わってればよかったんですけど、まあ、ちょっと気を良くして、俺もうちょっと、俺他にもいっぱい面白いの知ってんでっていうのを、ちょっと見せようとした結果、その次に、バカリズムさんの、トツギーノっていう、ネタがあるんですけどね。なんかフリップで、なんか、朝起きーの、何々しーのトツギーノとかっていう、そのトツ、なんかこう、絵でボケていくみたいな感じのね、そのネタがあるんですけど、まあそれが面白いなと思ってたんで、こう、いや、これも面白いでって言って、こう、バカリズムさんのその突撃のネタを見せた結果、もう全然受けなかったというか、その、まあこれだから別にバカリズムさんのネタが、俺は面白いと思ってるんですよ。で、まあ、俺は面白いと思って見せてるんだけど、残念ながらその嫁さんのその金銭に触れなかったというか、その嫁さんの面白いというツボにはハマんなかったっていうのだけなんですけど、もうダダ滑りして、その、ダダ滑りというか、その、なんかもう全然ピクリとも受けず、ごめん、ちょっとわからへんわ、みたいな感じ言われて、あ、そうか、っていう、そっと YouTube のアプリ閉じるっていうね、なんかバカリズムさんすいませんでしたというか、その、なんかね、嫁さんにも申し訳ない気持ち、なんかもう調子乗ってすいませんでしたっていうところと、バカリズムさんもなんか勝手に滑ってしまって申し訳ないっていう気持ちになったというか、二重で申し訳ないっていう感じになりましたけど、ねえ、厚切りジェイソンで止めときゃよかったのに、もう調子乗っちゃって、もう受けたんでね、別にじゃ自分のネタでもないのに、自分のネタで受けたとかじゃないのに、なんか人のネタ見せて、受けて調子乗るっていう、お前どういう神経してるんだと、思いますけど。まあ、ありますよね。なんか僕は逆で、前にその、なんていう、 よく昔流行ってたのが、その、マイベストみたいなのを作るみたいな、その音楽のマイベストみたいな、俺が今これハマってんねんみたいなやつを、なんかこう、渡し合いっこするみたいな、学生の時とかよくやってたんですけど、俺はこんな曲今ハマってんねんで、みたいな感じで CD を、なんかこう、なんかこう好きな CD を集めてきて、それをこう曲とかを選曲して、曲順も選んで、MD とかに入れて渡し合いするみたいなのが結構やってたんですけど、なんかそれ、まあその学生の時とかは別にいいですよ。だからその、なんていうか、お互いにやり合いっこしてるから、その、なんかもう別にその、相手がどうとか、その自分がどうとかって、そういうのも、なんか別に金銭に触れなかったとか、微妙やったってなっても、なんかその感想の言い合いっことかで別になんか、あ、これはちょっと微妙やったって言うと、あ、そうなんやって言って、まあお互いにやってりゃいいんすけど、なんかたまにその、まあ僕ちょっともうちょっと大きくなった、まあ高校卒業して、まあその社会人になってからですね、まあその先輩とかに、まだこれ難しいのは先輩っていう立場で、先輩という立場で、年上から、その、ベスト、なんかマイベストみたいなのをいただくっていう機会があって、で、まあその、いただくんですよね。なんか CDR かなんかにその自分がその好きなし、アーティストの曲とかを入れて焼いてっていうのでくださったんですよ。で、最初は、ありがとうございますって言って聞かせてもらいますって言って、でも帰って聞くじゃないですか。したら、全然なんていうか自分のなんか好みじゃんな、全くないっていう音楽ばかりが入っていて、ああ、ちょっと、ああ、微妙やなっていうか、まあ別にその聞くことは全然いいんですけど、別に、ああ、こういう音楽もあるんだなと思うんですけど、でも自分には全然ピンと来ないっていう、まあ要はそもそも趣味が違うみたいな感じの状態なんですよね。で、まあ、別にね、私だけだったらいいんですけど、感想を求められるわけですよ。感想を求められて。で、どうやったって言われて。で、その時に、まあ、自分もね、心を強く持って、いや、ちょっと自分はちょっと趣味合わなかったっすわって言えばよかったんだけど、いやー、あ、いいっすね、みたいな。いや、なんかこう、やっぱりね、先輩を傷つけちゃいけない。先輩をなんかこう、無限にしてはいけないっていうふうに思いすぎた結果、その、ああ、よかったっす、よかったっす。いや、この曲とか結構好きっすね、って。まあ、その、嘘は嘘なんだけども、まあ、できる限り、まあ、その、自分はピンとこないっていうことが正直なとこなんだけど、その、まあ、この曲は強いて言うなら好きみたいなやつとかをあげて、この曲とかすごい好きでしたよ、好きなテイストでしたよ、とかって言ったら、ああ、そうなんや、よかったよかったって言って、で、まあ、それで終わって、あ、まあまあまあ、いいかと思ってたら、またその次にですね、また CDR を持ってきはって、またヨガだ作ってんよ、これちょっとって言われて、あ、マジっすか、あ、また、いいんすかみたいな、その、もう、一回目で断ってなくて、ちょっと一回目で交換職みたいなことになってるから、あ、いいんすか、マジですかみたいな。またいいんすか、ありがとうございます。すいません。わざわざすいません。なんか、いつも手間じゃないですかみたいな。いやいや、全然、みたいな。全然みんなに渡してるし、みたいな。あ、みんなにも渡してんねや、みたいな。その、みんな、逆に言うと、みんなどうしてるか聞きたいけど、なんか、そういうの聞く機会がないし、みたいなんで、どうしようかなと思って。で、あ、ありがとうございます。すいません。なんか、いつもすいません。みたいな感じで。で、まあ、とりあえず、まあ、CD プレイヤーに入れて、まあ、聞いてみるんですけど、まあ、やっぱりその、なんていうか、もう、別にその音楽が悪いとかじゃなくて、もう全然、もう、ピンと来ないとか、もう、好みじゃないんですよ。だからもう、好みじゃないんですけど、と思いながら、とりあえず一通り聞いて、で、ありがとうございましたっていう、いや、すごい、良かったですって、まあ、なんか今回はこの曲とかが結構好きでした、みたいな感じでまた言って、で、ああ、そっかそっか、良かった良かった、みたいな感じで、で、そしたらもう、その、あと、3回目、また渡されて、マジかと、まあ、なんか、渡されて、またよかった、聞いて、みたいな感じ。ああ、ありがとうございます、みたいな感じで。 で、なんかこう、それのやりとりが、結局その、4、5回あったんですよ。そう。4、5回あって、で、もう3回目ぐらいから僕聞いてないんですよ。もうその CD というか、ラインナップみたいなのをちゃんとこの書いてくれて、プリントアウトしてくれて、それもなんかこう、歌詞カードみたいな感じで入れてくれてるんですけど、見た瞬間に、あ、ちょっと俺やっぱ、微妙やわって思って、まあその、聞いてみりゃそれはいいと思うかもしんないけど、なんかもうその、1回目2回目のトラウマがあるからもういいやと思って、で、こうポンと置いて、で、その時に、その結構その、都合、その実際会う機会が少なくなってたんで、その、メールとかのやり取りで、その、どうやったみたいな感じで、聞かれることが多かったんですよね。で、そのメールでこう、どうやったって聞かれた時に、とりあえず聞いてないんやけど、なんか、でも、なんか言っとかなと思って、だんだんこうだ、1回目2回目とかこの曲とか良かったです、この曲良かったですとか言ってたんですけど、メールでその、いや、まあ、全体的に、まあ結構いい感じでした、みたいな感じの、返答になり、でなんかこう、また4回目5回目とか来た時に、あまあ、あ良かったっす、みたいな感じの、だんだんこう、そのメールの返答がだんだんざっくりとした内容になってきた結果、多分どっかでその先輩も気づいたんでしょうね。あ、ちょっとこいつ微妙やのに、なんか、言って、微妙やのに良かったとか言って無理して言ってたんだなっていうのがどっかで察したのかもしれないですけど、いつの間にか、僕いただかなくなったんですよ。だから、その、いや、これはね、もう実際もう俺が申し訳ないなと思ったんですよ。最初の段階で、きっぱりと言っておけば、そんなことにならなかった。最初の段階で俺こういうの別に好きじゃないんですよって言ったら、もう、2回目以降は絶対に、あ、こいつはもう、ピンとけえへんって言ってたからもう渡さんとこうと思ってなってたのに、俺がこう、最初にちょっと、なんかこう、自分を偽って、そうやってやった結果、まあ、先輩もちょっと喜ばしてしまって、で、それでこう、やりとりが出てきてしまったんで、まあなんか先輩、逆に言うたらその5回目ぐらいの時の先輩の気持ち考えると、その先言って、もう最初から言ってくれてたらよかったのになって思ってるやろうなと思ったらちょっとこう、すごい罪悪感もあって、その申し訳ないな、すいませんって思いながら、やっぱりこう、正直に言わないといけない。嘘をついてはいけないというか、なんかまあ、素直に、ね。まあ、それ傷つけない形で、なんかこう、言わないといけないなっていうふうに、まあ思ったんですけどね。まあそんな話があったんですよ。まあなんでこんな話になったのか、ちょっと、ことの流れがちょっと覚えてないですけど。そう。で、まあ、良かれと思って話じゃないですか。これ、まあ、良かれと思って、まあ、くださる。ね。で、まあ、こっちも、まあ、俺の場合は良かれと思ってっていう精神ではないけれども、なんかこう、なんか先輩を傷つけたくないっていう、なんか傷つくんちゃうかなと思って、こう、ね、自分の気持ちを偽ってしまったっていうところなんですけど、この間、実家に、帰って、したらその、僕が学生時代の時のその、ものとかがいっぱい実家にまだ置いてあるんですよ。で、ちょいちょいあんたこれ持って帰り、これ持って帰りと思い出の品を持って帰らされるんですけど、そこで見たのが、小学校5年生ぐらいの時にその、林間学校っていう、まあその、泊まりでね、行く。まあ、泊まりで、その、みんなで行く、その、学習旅行みたいな感じの、のがあって、で、そこで、丹波の立ち食い焼きですかね、立ち食い焼きだったと思うんですけど、まあ、その、焼き物を作ったんですよ。で、それが、その、出てきたっていうので、我が家から出土したと。この歴史的な立ち食い焼きがと。この芸術的なフォルムのね、なんともいびつなフォルムのやつが出てきたということで、まあ今で、あ、そうなんやと思って、で、今見たら結構 悪くない出来なんですよね。結構、ああ、いいやん、いいやんと思って、これ結構使えんちゃうんと思って、で、持って帰ろうと思って、まあ、結局そのカバンに入れて持って帰ったんですけど、まあ、その立ち食い焼きを眺めてて思い出したんですけど、あ、こん時こんなあったなっていう、その、ね、なんか、みんなで、こう、粘土をこう、こねこねして、ろくろみたいにバーって回して、形作って、こう、まあ、作品を作るわけですよ。で、その、作った後にお昼、します、みたいな感じなんですよね。で、なんかみんな腹減ってるから、もうとりあえず先バーって作りたいわけじゃないですか。で、とりあえずちょっとこう、自分に割り当てられたブロック、まあ、その塊みたいなのが、土の塊みたいなのがあって、それをなんかこう、うまいこと、自分の好きな、形にしていく、その、まあ、ちょっと、まあ、削ったりとか、まあ、ちょっと、自分はちっちゃいのがいいってなったら、ちょっとこう、その塊からちょっと一部分だけ取って、それで作るとか、まあ、やるんですけど、で、まあ、要はその、大きいものにも対応できるように、ちょっと多めに渡されてるわけですよ。で、まあ、普通に作る分には、結構その、そんなにいらなくて、3分の1ぐらいだいたい余るみたいなんですよね。で、まあ、僕自身、もう結構頑張って作ろうと思って、まあ、俺もまあそんなに、大きいのいらんかなと思ってたんですけど、なんせ手先が不器用なために、細かい作業っていうのができなくて、で、だから結局、大きいやつを作らないと、うまいこと、なんかできない。細かい器とかは作れないってなって、結構大きめのやつを作ってたんですよ。したら、その、周りのみんなは結構手先が器用で、なんかすぐにどんどん出来上がっていくんですよね。で、その、で、手先が器用な人たちは、その、ちっちゃい器とかを作る、コップとか作ったりするんですけど、だからこう、粘土が余るわけですよ。そしたら、もう出来上がって自分はもう、これ渡して、あとは焼いてもらうだけってなって、で、お昼ですよっていうので、みんな行くんですよ。で、もうどんどんもう出来上がってみんなこう、外に行くんですけど、その時に、出来上がった人が、その、粘土が余ってると、いうことで、で、俺、全然まだまだ、その、全然作り終えてないんですけど、ずっとこう、ろくろずっと回して、わぁ、ぐにゃってなって、うわぁと思いながら、また形作って、ろくろ回して、みたいな感じでやってるんですけど、そこに、あ、なんかちょっと余ったから、これあげるわ、みたいな感じで粘土をくれるわけですよ。で、俺もなんかまあ、ありがとう、みたいな感じで、で、もらって、で、そしたらなんか次々と、なんか一人もらったら次々と、あ、俺のも、みたいな感じ、私のも、みたいな感じ、バーって来て、かなりの粘土が集まるわけですよ。で、いや、それはみんなは良かれと思って、それは渡してるわけですよ。で、いや、俺も別に皆さんの好意だと思って、くれてありがとうと思ってやるわけですけど、粘土が増えすぎた結果、ろくろで回すには相当難しい。なんていうんですかね、細かいやつ作るのも難しいですけど、多分粘土が、その、キャパを超えたやつっていうのも、それはそれで難しいっていうの、ろくろ回せとなんかこう、回して、こう、形作ろうと思っても、だんだんこう、なんていう、大きくなってきたやつが、そのろくろの遠心力で、またぐにゃぐにゃぐにゃってなって、その、なんかぐちゃぐちゃってなって、で、またやり直して、また回すけど、またその粘土の、なんかこう、粘土が多すぎるために、そのキャパがオーバーしてて、ぐにゃぐにゃぐにゃってなってっていうのを、何回もやって、結局みんなが終わった後も一人でずっと、作る羽目になり、で、最終的には先生に手伝ってもらって、終わんないから、先生に手伝ってもらって、もう半泣きになりながら、作って、で、もう最終的にはですよ、最終的には結局粘土、こんないらんってなって、その、多分ね、半分ぐらい置いて、で、結局その、なんか元の粘土で、できたっていう感じだったんですけど、それを思い出して、あいつら腹立つわって、あいつらほんまなんか良かれと思ってか知らんけど腹立つわほんまもう、粘土、お前らが粘土を持ってきたせいで俺全然できへんかったんやからなっていう、あんな辛い思いをしたんやっていうのを、 まあ、ちょっと思い出しまして、まあ、そういうね、まあ、今となっては、ま、いい思い出ですけれども、まあ、そんな思い出があったな、っていうことをちょっと、思い出しましたね。その、丹波の立ち食い焼きのやつを見て。ただ、ま、今見ると、まあ、そこそこ出来もいいし、まあ、先生が手伝ってくれてるから、まあ、他の人よりも結構いい感じでできてたかもしれない。まあ、そういうのが、あって、まあ、今となってはいい思い出だけど、あの当時はもうごっつ腹立、まあ、多分なんか、最終的に、もう最悪やっていう気持ちになった、なってたなっていうのを思いましたね。だからまあ、良かれと思ってっていうのもね、ね、望ん、あ、なんていうかまあ、その、望んでるものを、望んでるか望んでないかっていうのはまあ、わかんないけど、でもなんとなくこう、やっぱりその、なんていうか、先をちょっと読み取らないといけないなっていうか、自分もね、その CD の件に関しては、このままズルズルとなってしまったら申し訳ないから、やっぱり、でもどっかで言わないといけないと、どっかでってなっても後々は言いにくいから、最初の段階で言っとかないといけないと。それは、思いましたね。なので、まあ、ちょっとね、まあ、正直な気持ちをちゃんとお伝えするっていうので、まあ、まあ、嘘も方便っていうのもいろいろあり、まあそういう言葉もありますけど、まあその適材適所でちゃんとこうやっていかないと、なんかこう悪いことになっちゃうというか、ねえ、まあ、年度に関してはね、もうなんていうか、その立ち食い焼きのやつに関してはもう皆さんみんなね、まあ、まあ小学生ですから、まあ全然分かってなかったと思うんですけど、まあ多分大人になってやったら多分もう完全に悪意でしょうけどね、まあ小学生ぐらいはしゃあないかなと、思いましたけどね、まあそんなね、思い出の品がね、まあ実家から出土しましたというお話でしたけれども、そんなわけでございまして、まあ、そろそろいいお時間ですかね。新崎インストリーム、今回はここまででございます。ここまでお聞きくださいました。皆様どうもありがとうございました。最後に、笹山のライブインフォメーションさせていただきたいなと思っております。2015年、一発目の、ライブが近づいております。1月17日土曜日、1月17日土曜日、笹山定期公演ワンマンライブ、リビングオンザナイト049でございます。こちらは場所神戸16ビット。オープンが19時、スタートが19時35分でございます。まだまだご予約をお待ちしておりますので、皆様、ぜひともご来場いただきたいなと思っております。よろしくお願いします。あと、1月28日水曜日に、笹山と大石俊介によるツーマンイベント、素敵な歌会第11回があります。こちらも場所神戸16ビット。こちらは、オープンが19時、スタートが19時30分となっております。こちらもご予約受付中です。よろしくお願いいたします。また、ライブの詳細、イベントの詳細、および、ご予約の方は、笹山のオフィシャルウェブサイトの方の、ライブ情報、から、まあ、詳細ご予約、できますので、また、ぜひともですね、ご来場いただきたいなと思っております。よろしくお願いします。そんなわけでございまして、シナキズストリーム、ここまででございます。まあね、インフルエンザがとても、流行っておりますんで、皆様ね、お気をつけて、過ごしていただきたいなと思っております。僕もインフルエンザの予防接種を、受けましたけれども、まだ抗体ができるまでに2週間ぐらいかかるっていうことで、まあ、ちょっとね、その間にインフルエンザになったらと思うとちょっと怖いんでちょっと怯えてますけれども、あとちなみにインフルエンザの予防接種受けてまだ2、3日しか2日ぐらいしか経ってないんですけど。腕痛いっす。まだ腕痛いっす。ちょっと腫れてます。インフルエンザの予防接種はもうね、なんていう、上腕二頭筋っていうんですか、二の腕あたりのところに、ぶち込まれるわけですから、もうこれちょっとね、痛いですね。打った瞬間は痛くなかったけどね。なんか打ってしばらくしたら、ちょっとだいぶ腫れてきて、痛いんですけど。2、3日したら治るのかなとか思いながら。 やってますけれどもですね、皆様どうか、お気をつけいただきたいなと思っておりますということでございまして、それではまた次回、お会いしたいなと思っております。お相手は新崎でございました。それでは皆様さようなら。にしし
死ぬまで暇つぶし、テントの中がまた愛しいかい。操る人形なんかじゃないと言い切れないけど、歯車じゃないわ。抱きしめたなら恋より早く燃え落ちてしまう寂しさと、とても頼りも早い人形引き裂くよりも貫くように、何もいらないことをしたその日に止まる。